い、皆さん、半月ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、怪獣といえばゴジラなこたつと、
じゃあグエムルのおまけと、
クローバーフィールドのマリと、
パシフィックリムのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない方になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、またくもてみのない話を好きかお届けする映画通話の方トークバラエティ番組でーす。イエーイ急いだ、急いだけどね。はい、で最近ですね、ツイッターで同意ラジ意識調査なるものをね、始めてみたんですけれども、はい、ここでね、歴代、ゴジラ映画で何が好きかと、昭和ゴジラ、平成ゴジラ、ミレニアムゴジラ、新ゴジラのね、第一作の部分、こちら、投票してもらったんですけど、アンケートで。うん、なんと、1位、新ゴジラ、60% 超えということでね、皆さん、とうとう、やりました。過去をね、未来がね、
は
い、乗り越えていく。これが、人間。みたいなことですよね。うん、大事大事。じゃあ、それでは参りますか。行きましょう。それでは参りましょう。ドイラジー、
スタート。
わっほっ。プチお題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ということでですね、今回も皆さんからたくさんいただきましたのでご紹介いたします。ラジオネーム長さん、好きなジブリ映画、夏といえばジブリ映画と思う方が多いかもしれません。そこで好きなジブリ映画がありましたら教えてください。ちなみに自分が好きなジブリ映画はハウルの動く城です。二つ目ですね、午前10時の映画祭で公開してほしい映画。今年はバックトゥザフューチャーシリーズが午前10時の映画祭で公開され大反響で話題ですが、皆さんのこの作品はぜひ午前10時の映画祭でやってほしいという映画がありましたらお願いします。お、三つ目ですね、吹き替えが残念な映画。いい映画なんだけど吹き替えが残念ということありますよね。そういう映画があったら教えてください。ちなみに自分の場合は9月に公開されるキングオブエジプトの吹き替え版の予告編を見て、これは正直ないわーと思いました。ラジオネームざっくりスナイダーさん、新ゴジラ。早速ですが、どうしてもしてほしいお題トークがあります。ついに劇場公開となりました新ゴジラです。僕はあまりにも感動して2回見に行ってしまいました。そこでドイラジメンバーの皆さんに新ゴジラ激論をしていただきたいのです。よろしくお願いします。よろしくお願いしたい。ラジオ、2つ目ですね、その映画何色、皆さんは色で映画を見たことありますか？モノクロ映画だから白黒、タイトルに赤や青、作品のイメージとして黄色や緑など様々な捉え方があると思いますが、ドイラジメンバー皆さんにくじをランダムに引いてもらって、その色から連想される映画を一つずつ語ってほしいです。題して、その映画何色です。ラジオネーム、ポテマキさん。濡れ場がすんごい作品。古今東西ベッドシーンがすごい映画は山ほど作られてきました。異性間はもちろん同性や、はたまた異種間や、対 AI、エイリアン同士といった具合に様々あると思います。語りにくいテーマですみません。もし思いつかなければ文字通り、ぬるぬるしてるシーンがすごい映画でも差し支えありません。ラジオネーム、タクヤ・ボールドウィンさん。悪い奴にゾクゾクする映画。いよいよ待ちに待ったスーサイドスクワッドが公開間近。全員悪役のアンチヒーローたちに心躍ります。今年はコップカーや日本で一番悪い奴らなど悪人が主人公の作品が目立ちます。そこで悪い奴にゾクゾクする映画なんていうのはどうでしょう。ジョーカーやレクター博士などの悪役が魅力的な映画じゃなくて、できたら悪人そのものが主人公の映画でお願いします。ラジオネームチーさん。映画のイベント。私は関西在住ですが、関西に比べると東京の方が映画関係のイベントがたくさんあるような気がします。映画のイベントに参加したことがない私は興味津々です。ドイラジの皆さんが映画のイベントに参加した時のエピソードをお聞かせください。ということでですね、皆さんからいただきましたので、早速弾いていきましょう。タンタンに弾いてもらうということで。
はい、いきまーす。
これ、ツタヤの袋は新しいキャラクターとか増えてるんですかね？
増えてるはずだけど。
買わないんですね。あ、はい。
ざっくりスナイダーさんの、はい、その映画何色
その映画何色、なんかね、斬新すぎてね、どう取り扱えばいいか分かんないけど、とりあえずじゃあ、うん、まずこう色のくじを作りましょう。
はい、
はい、ちょっと作ります。作りましたので、こちら色を決めたいと思います。いいですか？
はい、
そーれい。さあ、まあ、これ僕が選ぶ感じになりますけども、おっと、うんうんうんうんうん、おっ、もうルーレットってことがバレてますねこれね、うん、はい、出ました、黄色でございます。
あ、黄色、
黄色のなん連想される映画、うん、黄色だなこれはって。あー、僕いいですか？
どうぞ。
黄色い涙、嵐の主演、はいはい、嵐5人が主演してる映画なんですけど、ピカンチとかピカンチダブルとかで出てましてね、その時のまあ多分流れだと思うんですけど、嵐の人たちがなんか演技をしてますよっていう映画なんですけれども、そこで、ね、出てくるね桜井翔くんがいるんですけどね、はい、全然書かない小説家みたいな、
あ、はいはいはい
ね、構想だけはものすごくあっていつも喫茶店のやつに
やってるけど、
この話がそうこうなんだよ、でこうなんだよ、はいはい、面白いねそれっつって、でいつ完成するの、まあ今頑張ってんだけどねみたいなことをやってるのが、もう痛々しくて見てらんない俺
ちょっと個人的な話、ね、
気持ちすげえわかるっていうなんかね、はいはい、今頑張ってんだろうなっていう気がするんだけど、はいはいはい、かけねえっていう感じが、はいはい、あーつらい、
着想とか構想出てくる
けど、そうだからね、そのアイデアを俺にくれっていう話だけどねまあそういう黄色ですよ、まあまあまあ、
黄色
です、これは。
じゃあ黄色といえば、はい、私はまあこれかなっていうのが、
う
ん、ミニオンズですかね。
そうですね、
ま
あ、
そうか、私もそれ思いました
、うん、まあ
私もミニオンズは一応全部見たんですけど、最初に見たのがミニオンズで、うん、そのカイトグルーだったんですね。そうそうそう、カイトグルー見てなくて、
なんならスピンオフぐらいの感じだよね。
そう、うん、でもなんかあまりにもみんながなんか最高最高っていうのを聞いたから、じゃとりあえず見に行こうかなと思って、うん、
へー、
見たらもう私ずっとニヤニヤし、あ、可愛くてずっとニヤニヤしながら見てましたね。
バナーナーみたいな、うん、
もっと可愛いです。
あ、そうです。でもちなみにこの僕ドイラジ編集してる時ですけどね、巻き戻しとかしながらそのウルルルってなってるの完全にミニオンズの声ですね。
ミニオンズ、あれの声って
どう作ってるんですかね。
どうやって、あれ監督がやってるんでしょ。違う、
そうなんですか。
多分早送りっていうか音を上げてるんだろう、
ね、あー、なるほどなるほど、
うん、早くすると声高くなる、
高くなる、ね、
なるなる、
そういう動物の森もそうだ。
黄色ですね、
といえばです。はい、
黄色、さあ色の魔術師ことい
や
このお題めっちゃ楽しそうってね、張り切ってました
ね。
そ
う、
うん、考えてます。
別に色ついてるとか特に黄色いアイテムがなんとかじゃないんだけど、うん、でもなんか雰囲気でパッとなんか黄色っぽい感じが思いついたけど、うん、と幸せの奇跡っていう映画が今思うとなんか黄色っぽいんだよな。
動物園のやつ。
そう、動物園の、はいはいはいはい、あのマッドデイモンが主役で、
うん、なんでですかね。
多分光の具合とかなんか印象に残ってる
の。幸せの黄色ハンカチの
みたいな
イメージが。
わかんない。そこはパッケージ黄色っぽかったかな。
あれだよね。以前あのシガーロスの話題の時に出てきたやつですね。
あ、そうそう、シガーロスの話題の時、うんうんうん、
そのシガーロスの曲が黄色っぽい感じとかそういうことはない。
意外とそういうっぽい雰囲気もあんのかな。
もうなんか違う色いっちゃった方がいいんじゃないですか。
違う色、どんどんいきましょうか、
うん、
さあ黄色い時間は終わりました。次いきましょう。さっとサクッといきましょう。
いきましょう。
ドドンとドドンドン、なんだこれ、おいおい、はい、決まりました。緑でございます。
緑、
これいっぱいあるんじゃないですか、
う
ん、
緑は
どうぞ。はい、
出た、ある、
マリペ、緑、
緑、キャロルが今年見たキャロルがすごい緑印象的だったなって。あとブルックリンもグリーンが印象する。やっぱり洋服で緑すごい使ってる作品が多いので、
そうですね、
その関係がすごいグリーンだな。
確かになんかね、うん、とりあえず画面で全部カラーコーディネートしてるんですよね、うん、なんかめちゃくちゃこだわって、
おしゃれ
で。ブルックリンももうポスターでシャーシャローなんか着てる服がもう緑色だよね、
うん、そうカーディガンがグリーン、
うん、カーディガンがグリーン、
ブルックリンは完全に意味合いを込めて緑の服と赤の服を着せたりしてる
よ
ね、
うん、そうなんだ。
ってことはこれあれですね、ブルックリン見たってことですね、マリッペ。
あ、
もうここで、
まあまあまあ、ここでバレましたけども皆さんのおかげでってことですね、ま
あ
ま
あ
はい、
あ、じゃあおしゃれとは程遠い
緑、
グリンチ、
グリンチ
緑ですよね。
あの怪物みたいなや
つ。そう、
はいはいはい、
あれクリスマス映画ということで、うん、私はクリスマスの時期ぐらいに見たんですけど、
はいはい、
なんか到底可愛くない、指先も気持ち悪いし不潔だし、でもなんかやっぱり最後は愛おしくなる、そんな素敵な話でした。
僕見たことないんですけど、
その
異星人と一緒に暮らすみたいな、そういうやつ。
異星人とかではないけど人間だけど、ちょっと醜く生まれちゃって、
あ、そうなん
で、なんか村の人たちに気持ち悪い気持ち悪いって言って、
じゃノートルダムの鐘的な家事物みたいな、
でもう村の裏のゴミ捨て場になってる山でずっと追いやられて暮らしてて、
悲しい、
心がなんか小さくなってて、でもなんかある村の女の子と出会ってだんだん優しくなっていくみたいな話です。
なんかシュガーラッシュみたいな感じ
がある。ああ、まあそうかもしれないです、うん、
ラルフ的なことですね、
う
ん、なるほど、
そう、それいい映画です、緑色し。
いいですか、グリーンランタンとか言わなくていいんですね。はい、じゃあ次の色もいっちゃいましょう。さあさあさあ、色をいろいろ選んでいきますけれども、さあこれはこれはこれは青ですね。
お、
青でございます。 青の映画、
青
これはもういっぱいあるんじゃないですかね。
いっぱいありそうですよね。
まあ、なんとかブルーってつくのいっぱいありそうだもんね。
うん、
やだね。ちょっと
なんかやだね。
やだですね、ブルーって。ブルーって嫌じゃないですか。
そうです。
そうなんですか。
それですか。
いやもう僕はそういうのを思い浮かびましたけどね。はい、
なんかでもブルーってあれだね。
はい。
なんか本当にあんまり良くない映画が多いのかもね。
そう。
まあタイトルつくとって安心だもんね。
ああ、そっかそっか。
やっぱね、タイトル連想
で、タイトル連想だからってことか。別に羅列してくけど。
うん、
まあブルーバレンタイン、
まあ、ブルーバレンタイン、
ブルーベルベット、
ブルーベルベット、ブルージャスミン、
ブルージャスミン、
まあ、それは聞いたことある。
青の炎、
あ、
青い春、ブルーな感じの、あ、いや超面白いのあるわ。
お、
ブルー、
知らない、
知らないです。ブルーってこれすごいですよ。とりあえずあのブルーバックみたいなブルーの色ありますよね。
はいはいはい、
全編それのみ。
へえ。
デレク・ジャーマンのこれ遺作となってるあれなんですけど、まあ、人間って死ぬとき最後に見る色が青なんじゃないかみたいなことが言われてるらしくて、青い画面のみが延々と続いて、あとずっと音声だけって、映像的な変化は何もなしです。
人も出てこない、
人も出てきません。ただずっと青い色が見えてるだけ、
だから声はしてるってこと
ですね。そうね、音声がずっと続いてるっていうぶっ飛んだ映画ですね。
なんかカーテン越しとかっていうわけでもなく、
でもなく本当綺麗に青がバーって出てるわけです。
変わってる。
で俺は字幕で見たから、まあ、文字情報がずっとうわうわって出てるような感じなんですけど、ブルーといったらこれ以上ブルーは存在しないじゃないですか。
確かにそうですね、
全編ブルー、
色、
すごい。じゃあファッション系のブルー
ファッションファッションブルーでいきましょう。
これは言わんとって思ったのが、あの500日のサマーが、はい、
ほう、
そうだ、だいたい水色でやっぱり夏っぽい涼しげな格好が多くて、
夏だもんね。
そうなんですよ。
そっか、
っていうのがあるのと、あと、
そうするとあれですか、後から出会う方は色、
まあそれなりの感じの色ですね。
そうなんですね、うん、はい、
はい、あとシンデレラもやっぱり、
そうだね、
すごいブルーの、
うん、
それ
は
いいドレスを、
ね、
そうそうそう、
綺麗でしたね。
あとすごいあのビッグフィッシュの、あの彼女のワンピースすごい水色の、あのすごい綺麗だなっていう印象で、勝手に私はビッグフィッシュってタイトルからしてもちょっと水色っぽいイメージで、
そうですね、
そういうんだったら、やっぱ思い出した。
何ですか？
ミッション8ミニッツ。
はいはいはい。
映画があるんですけど。
はいはい、ありますね。
ダンカン・ジョーンズ監督、
うん。はい。
それのヒロイン、あの、ミシェル・モナハンっていう人がやってる、ヒロインが、すごく鮮やかなブルーの服着てて、それがすごく合ってて、すごいチャーミングに見えるんだよね。
へ、そうだっけ。
あ、ミシェル・モナハン好きだけど、全然覚えてない。服とか見てないな。
私も、シンデレラしか、なんかピンと、
いや本当にその服と相まってすごく魅力的に映されてる感じがすごく印象的だったから。で他の映画だとそこまでチャーミングとかよりはもっと強そうな女の人とか、なんか顔立ちがもうちょっと濃くてはっきりしてるからちょっときつめに見えるけど、その映画だとなんかすごく雰囲気がなんかすごく溶け込んでていいんだよね。
へー、なかなか結構な話ですけどね、
うん、
心穏やかでいられないような
確かに
話です
よね。慌ただしい話ですよね、
はいはいは
い。
まあ、あとまあ全体的に言えることは、まあ初期の北の作品とか全部
そうですか。あ、北のブルー、
北のブルーと言われるぐらいですからね。はい、ということでなんか新しい試みでしたね、
うん、
面白いかもしれないです、うん、こういうね変則的なお題になっていくみたいなものもぜひ ね、まあ、ね皆さんも色で映画を再確認してみるっていうのはいかがでしょうかということで、
はい、
さあ次いっちゃいましょう二つ目のお題いってみましょう、
はい、
さあ引いてくれよ引いてくれよ
はい、
はい、
ちーさんから映画イベントについて。
ほうほうほう、
お
なるほど映画イベントについてということで、この辺は映画イベントということで、参加したことないよって人はいないですね。さすがに僕ら自身の出会いがそもそも映画イベントで始まってますから、まあ、これは
そういう意味ではね
大丈夫ですよね。
うん、
じゃあもう聞かせていただきましょうか
はい、
聞かせていただきましょう
映画イベントとは何ぞや、
何ぞや、
いろんなイベント自体はいろんな形
がありますよね。
もう一番分かりやすいのは映画祭だよね、
うん、
確かにその小さが言ってるように、うん、東京では映画祭だらけとも言えるぐらい映画祭あるもんね。
だ大きいところで言うと、
大きいところで言うと東京国際
映画祭
とか
国際映画祭、
東京フィルメックスとかあるし、だってあと特殊上映とかもねあるもんね。一つの監督に対して過去作全部出して、
なるほど、
なんかねシアターイメージフォーラムがやったりとか、
はいはいはい、
どっかではやってるみたいな感じは、
あとまあ野外上映とかね、
うん、やってますね。
そういうのはタンタンはやってたんじゃないですか。
いや、そんなにがっつりお手伝いじゃないですけど、東京というよりは山梨県で開催してた夜空と交差する森の映画祭ってやつは行きました。それはなんか映画版のフェスみたいな感じで、4つぐらい会場があって、でそれぞれタイムスケジュール、ショートムービーと、まあ、2時間の一般的な長さの映画をやるステージとって、参加した人はそれぞれ見たいところに行く、その時間になったら行ってみて、まあ、移動してご飯食べたりとかできるイベントは行きましたね。
ドライブインシアターみたいな、そういうことじゃないんだ。
じゃないです。
フジロックみたいな野外フェスで、
うん、
それから山の森の中にいくつか会場があってって、
多分そう、そのイメージが近いと思う。
面白そう。
それもなんかやっぱり非日常な感じで楽しかったです。
ここんとこ、うん、無料野外上映多くないですか、うん、東京。
なんかよく聞く気がします、ね、
なんか毎週のようにやってて、なんかなんでこんな流行ってんのぐらいの、
うん、
それは何、事前授業何ですかこれ。
いや、多分あのあれもあるんだ、飲食とかもやってるから、そういうところで、うん、
あ、結局は
お祭りの一個としてやってる感じもあるんだ。
なるほど。
なんか多いよね、
うん、
本当に、
うん、
ザ・ウォークか行かなかったんですか。
行きました。
行った。
なんかこの間、はい、新宿の中央公園で、うん、なんかあの小田急さんが主催でやってたみたいな。
小田急さん、
小田急電鉄、
うん、人名じゃなくてね、はい、
なんかやっぱその時も飲食、お酒とか食事とかも出てたので、うん、多分そういう関係のでっていうお祭りなんでしょうけど、
うんうん、
私はそのなんか未知との遭遇、スパイダーマン、ザ・ウォークって連日やってて、うん、ザ・ウォーク見に行きましたね、
う
ん
う
ん、
へー、うん、あ、そういうのもやってるんですね、うん、
恵比寿ガーデンシネマ、はいはいはいはい、シェフやってましたね、
うん、あ、そうですか。
恵比寿のとこはなんか結構やってますよね。
あのガーデンプレイスのと
こ、うん、ガーデンプレイスは、
うん、そうそうそう、
知らなかったですからね、
うん、
無料、
知らなかった
です。あそこで映画見るのいいですね、
ね、
見たことないけど、
ちょっと行きたいななんて思いなが
ら、ね、あとまあ映画祭以外にもトークイベントっていうジャンルもありますよね、
うんうん、
で僕らの出会いがそもそも映画ファンの集いというね、はい、
うんうん、
まあみんなが集まって寄ってたがって映画を面白おかしく料理してやろうみたいな、
だからほら、トークイベントもやっぱ2種類あって、
うん、
ちょっと有名って言い方変だけど、なんか誰かが主催と集めて、
うん、
その映画に対して話をしてくれるのを聞きに行くトークイベントもあるし、
うん、あ、そうですよね、
はい、そうそうそう、で映画ファンの集いみたいに、
うん、
参加者全員がテーブルとかがあって話をするっていうね、まあ、これ口を大トークももともとその、ね、流れでできてるみたいなもんだから ね、
ね、パクリですからね、
パクリですよ完全に
ラジオでやっちゃおうって言われる
ね、う
ん、
そうですね、はい、
まあ、ああいうんだとだからやっぱ交流ができるから面白いよね、
いろんな人います
よね、こういうことも始まったりするかもしれないし、
そうですよ、
っていう種があるし、
もう映画が大好きな人も普通にね、うん、月間いくつ見てますよっていう人とか、
うん、
まあ、好きすぎて映画ブログやってますよとか、うん、ライターやってますよとか、
うん、
映画作ってますよとか、うん、映画出てますよとか、そういう人がいっぱい集まってますよね、
まあ、別に映画館では数本しか見ないけど人も参加できるし、
もちろんもちろん、
うん
ね、私なんかもともと参加するまで全然映画館で見に行ってなかったんで、
うん、
その行くときにいや、さすがにこれ見とかないとやばいよねって思ってそれでミニオンズとジュラシックワールド見に行ったんで
なるほど
それで行ったらすごいみんなとこのタイミングに話を共有したいなっていうんで、やっぱりその後から映画館に足運んでっていう風になりましたけど、
だから僕らで言ったら去年のバックトゥザフューチャーの
ああ
デロリアンが走行するってお台場でね、
ありましたね、
まあそこもそうですよね、そういうのもありました、
うん、まあ、だからイベント上映もあるよね、そう考えると生オーケストラで上映、
うん、
で、知らないそれ
やってた、
バックトゥフューチャーもやったよね、
バックトゥフューチャーのコンサートありましたよ、
うん、コンサートってそういうことだったの、
あのオーケストラが映像に合わせてその音声のところはオーケストラがやるっていう、
あ、そういうことだったの、
それで見に行きました
音楽だけだと思ってた、
もうすごかったです、ね、
上映があんの、
そう、
これはすごいっていう感じ、
え、パワーオブラブとかどうすんの、
そこは違うんだ、
あ、そこは違うの、ミスターサンドマンとか歌わないの、
すごいよね、ヒューリュースが出てきたやばいけど
ってなるよね
すごいですね、あの車とかが出るシーンとかの音がすごいですね、うん、オーケストラでこれもやってくれるんだ、
オーケストラでやるんだ、
マジかよ、
え、こんな絶妙な音出るんだみたいな感動があるんで、
あ、なるほどね、
映画イベントはいろいろありますよ、
いや本当にいろいろある、俺本当あんまり大きいのは行かずに、どっちかさ映画祭とか特集上映ばっか行く派だから、
うん、
あんまりそういうのは行ったことないんだけどね、
まあ、あとはねその短編映画ってあるじゃないですか、そういうものを上映してるところもありますよね、僕それでトークショー付きのイベントとかは行ったことありますけど、あと個人的な話すれば、
うん、
僕最近ね、
はいはいはい、
友達と映画撮ったんで、
はい、
それを出展するところもまあ下北映画祭なんでね、
うん、
まあ選ばれないと思いますけど
分かんないよ、
ね、短編をボンボンボンボン上映するっていうのもまあ映画祭ですよね、うんうん、 あとまあ食事会とかありますもんね。
そうですね、うん、再現の
ジブリのこの映画に出てくるこの食べ物、うん、ちょっと実際にやってみましょうみたいな、うん、そういう試みもあるし、うん、逆にみんながまだ思いついていないようなイベント、
うんうんうん、
ビジネスチャンスなんじゃないですか。
そうですね、
あるかもしれない、
うんうんうん、
ぜひね、ちーさんの方でも、
はいはい、
関西の方面でも何か
ね
ちょっと事業立ち上げたら、
ね、誰かが
実はものすごい広がってね、
うん、
わーっと盛り上がる可能性もありますんで、
うん、
ぜひぜひやってみてください。はい、ということですね。
はい、
ということで頂戴トークテイクアウトをやっていきましょう。今回いただきましたのがラジオネームたくやボールドウィンさんからいただきました怖い映画ということですね。こちらも、メールいただきましたのでご紹介いたします。いきます、ラジオネーム長さん、ロストバケーションです。この映画で海の恐ろしさ、サメの恐ろしさを改めて感じ、怖くて見ていられないシーンもぼちぼちありました。ラジオネームつたやさん、貞子 vs かやこでは劇場で笑いをこらえるのに必死だった自分ですが、ドキュメンタリー映画のアクトオブキリングは怖かったです。1960年代にインドネシアで行われた大量虐殺を加害者側の視点から描いたこの作品、誰だって加害者のアンワルみたいな立場だったら同じことをしてしまったんじゃないですか。拒否することなんてできたんだろうかという疑問が湧いてくる。やはり幽霊や怪物よりも生きた人間の方がずっと怖いですね。どんなホラー映画よりも胸クソ悪く人間の怖さを感じる作品でした。最近だとサウルの息子やヒメアノールもそんな人間の怖さを感じる映画でした。ラジオネームざっくりスナイダーさん、たくさんありますがどちらかというと分かりやすいホラーというより人間の底知れない恐怖や欲望を題材としたサスペンスやスリラーの方が怖い感じがします。それぞれ全く経路が違いますが、食人族やエスター、ミストやエレファント、最近ではクリーピーや人間とは違いますがとびきり旬なシンゴジラなどもそう思います。人間のゴタゴタはフィクションとはいえども人事とは思えない題材もたくさん扱われているので映画恐るべしです。ラジオネームオグポンさん、ミザリー、少年は残酷な弓を射る、エスター、この暗い水の底から、チャイルドプレイみたいな感じでね、タイトル羅列していただきました。ラジオネームポテマキさん、今まで見た映画の中でダントツに怖いのは森田芳光監督の黒い家です。今では広く知られたサイコパスという言葉、これを文字通り字でいく、大竹しのぶの怪演、怖すぎます。今でも直視するのをためらうほどトラウマ級です。ラジオネームピカチュウのパパさん、ドイラジの皆さんこんにちは、初めてメールさせていただきました、ありがとうございます。僕が怖いと思う映画はミハエル・ハネケ監督の隠された記憶です。自分の家を外から隠し撮りしたビデオテープが送りつけられるというあらすじからして怖いです。またその犯人が最後まで明かされないという展開も心底不気味でした。見た人なら誰もが覚えているだろう中盤のショックシーンは本当に心臓止まるかと思いました。やはり怖い映画というのは腑に落ちない点がある映画だと思います。理屈で全てを説明してくれないと不安になり怖いと思うのではないでしょうか。ということでたくさんいただきました。
ありがとうございます。
いやなんか聞いてるだけでちょっと怖いのもありましたけれどもさあ皆さんどうですかね。
なんか最後のピカチュウのパパさんが、はい、からいただいてる、なんか自分の家を外から隠し撮りしたテープが送りつけられるっていう映画、私もう一個、
うん、
ロストハイウェイってデイビッドリンチ監督の映画、これ私大学の授業で扱って、まあ、参考資料として一部のシーンをなんか流されたのでも見ざるを得なかったんですけど、私でもそういうの本当にダメだから、その授業で見たワンシーンだけでもう怖いだからもう全部は見てないんですけど、だからこれ今の聞いて、あ、こんな設定そういえば見たな、でもまあ私全部見てないから丸々同じなのかわからないけど、とりあえずそれも家での玄関にビデオがあって、それ再生したら自分たちが映ってて、恐ろしい、
いやです
ね、いや怖い怖い、
そう、あの隠された記憶は意図がわかんないんだよね、送られてくる、それがすごく怖いっていうか、
あ、怖いですね、
怖い、
うん、
で結構ずっとわかんないんだよ、でも送られ続けるみたいな、
で解決もしないみたいな、
解決しないって言い方もな、まあ、どう取るかにもよるんだけど、
お楽しみにって感じ
で、お楽しみに
ちょっとね見てないんで僕は
やっぱり俺すごく、うん、一番嫌と思う映画やっぱり、うん、羽根監督のファニーゲーム、
そうだね、
本当に嫌で本当に怖いんだよね、
あれも理由は明確にはない、
どういう感じなんですかそれは。
二人組の男がお家に来て急に暴力振るってくるっていう、
嫌がらせからの暴力からの、
ね、
後味っていうかもう全部悪い、
味が悪い、
味が悪い、なんか全然違うとこなんですけど、
はいはいはい、
あの猿の惑星の、
うん、
一番最初の、はいはいはい、チャールトン・ヘッソンが出てるやつで、はい、宇宙船から出てきて、うん、その一瞬来たもう一人の人とはぐれちゃうけど、はい、そのもう一回遭遇した時に、
あ、はい、
あの
ー、
そのもう一人の人がちょっと前と違う雰囲気になってるっていうところ、うんはい、もうあそこがもう怖くて仕方なくて、ね、何がされたのみたいな、そこがすごいどうしようもなくて、
あれは怖かった、
うん、もうあそこちょっとダメですね、もうあそこからもう嫌だけど引き込まれちゃうみたいな、
あ確かにね、何が起こったか分かんないっていうのは結構
そうだ、ね、
怖いかもね、
怖いね、
だから俺そういう意味で言ったらやっぱり初めて2001年宇宙の旅のモノリスが出てくるシーンとかってわけわかんなすぎて怖かったことがある、ちっちゃい
昔、いや俺もう猿が喋ってる時からもうやばいなって、
まあまああれはなんか進化のとかあるんだけど、まあまあ、なんかもうボーンとあるあのね、
いやあるけど、ね、
真っ黒い板が意味がわかんなすぎて怖い、
確かに意味わかんない、完全に意味わかんないですね、本当に、まあビジュアルそのものが結構怖かったなっていうのは、まあロボコップの一作目の最初にバーって撃ち殺されたしとかはすごい怖いなっていうのはありましたけど、これはもうとびっきり怖いでしょうっていうのはジョニーは戦場行ったですね、ちょうどトランボーの映画やってますけれども、あれは怖すぎですよね、戦争行った若者がまあなんか爆撃食らったんでしょうね、で目覚ましたら、まあ、目覚ましたというか、まあ、目が開かないんですけどね、真っ暗なんですよ、で真っ暗で全然分かんない状況がと、うん、でなんかよくよく考えたらこれ俺実は耳も聞こえてないし目も見えていないし、てかもう顔面が眼球あたりから顎ぐらいまで全部えぐれてるってことが分かるわけですよ、で腕もないと足もないっていう状態だけど、俺は意識があるっていう、でずっと生かされ続けるっていう地獄みたいな映画ですよね、めちゃくちゃ怖いですよね、だってもう自分で死ぬこともできないんですよ、で神様もね助けてくれないし、どんどんどんどん自分も何も見えないから、現実も夢も何も分からなく、境が分からなくなってきて、これは怖いですよ、怖いですねということで皆さん本当怖い映画ありがとうございました、夏に最高です、
です
ですということ で、 いやでも怖さがまだちょっと残り続けてるんですけども、次のねプチお題トークテイクアウト選ぼうと思います、じゃあマリッペ行きましょうか、
はい、
いやー怖いな、さあさがっさごそです、
はい、長さん、
うん、
午前10時の映画祭で公開してほしい映画、
はいはい、いいんじゃないですか、
聞きたいですね、
ちょうど流行ってるし、
うん
うん、ということで午前10時の映画祭で公開してほしい映画、こちらを皆さんから募集いたします、ということで次のコーナー行きましょう、
トイラジ、
全国に無数に広がる同志映画凡人たちは日々映画のことなら何でも知ってるぜと自慢したくてたまらない、くそ俺だってみんなの憧れる映画超人になりたいんだ、そんな映画凡人育成企画、その名も
この問題、ちゃんと考えてね。
ドンパフドンパーフドンパーフということでですね、前回、出しました問題、こちらでございます。次の5つの作品に共通するものは何でしょうか、漢字一文字でお答えください。1番、落とした爪楊枝は何本なあの作品。2番、傘とタップダンスが象徴的なあの作品。3番、教科書を見せた相手が人間じゃなかったあの作品。4番、木こりがゾンビなあの作品。5番、新宿歌舞伎町がモデルのあの SF 作品ということでね、これは意外と簡単なんじゃないでしょうかね、
そうかもしれないですね、
はい
はい、じゃあ解説をさせていただきます、1つ目の落とした爪楊枝は何本なあの作品はレインマンです、これは作品の中で、まあ、とある兄弟の物語なんですが、お兄さんの方が、うん、天才的な頭脳を持っていて、まあ、落ちた地面に落ちた爪楊枝の数を即座に数えることができたというエピソードが有名な作品です。2つ目の傘とタップダンスが象徴的なあの作品は雨に歌えばです。3つ目の教科書を見せた相手が人間じゃなかったあの作品は狼子供の雨と雪です。これはちょっとわからないかったかもしれません。で4つ目の木こりがゾンビなあの作品は傷つきと雨で、これは、まあ、田舎の町で木こりをやってた人が都会からやってきた若者、映画を作ろうとしてる若者と出会って、まあ、なんだかんだでゾンビの役をやることになるという物語です。で5つ目の新宿歌舞伎町がモデルのあの SF 作品はブレードランナーです。これは何ですか、作品ずっと雨が降ってるあという作品ですね。でこの5つの作品の共通点を漢字一文字でということなので雨が正解です。
ということで正解者いらっしゃいますね、 ラジオネーム、オーストラリア原産のコロボリ生き返るもどきは自分で毒を作れるんださんと、チーさん、もう一方は、タクヤ・ボールドウィンさんが、正解ということですね。ということで、なんとオーストラリア原産のコロボリ生き返るもどきは自分で毒を作れるんださんはストレートに今4問正解しております。
そうですね。快進撃。
一回も休んでません。
すごい。
どうしますかこれ、ね。
やばいやばい。
完全にもう行きそうな感じですね。
行きそうですね。ということで今回の問題大変重要となってまいります。じゃじゃん。次の4人が出演する作品は何でしょうか。1番、果物の名前の会社を立ち上げた人物を演じたあの人。2番、J のつく作品でアカデミー賞主演女優賞にノミネートしたあの人。3番、人工知能を備えたロボットに嫌われているあの人。4番、俺を見ろなあの人っていうことですね。これに共通する4人が出演している作品、こちらをお答えいただきたいと思います。さあ、ぜひともね、阻止したいところでございますけれども。
そうですね。
どうなんですかね。コロボリの引きの村崎さんはね、難しいですからね。はい。ということで、次のコーナー参りましょう。
トイラジー。この映画、マリで気に参ります。今回も私が気になっている映画について感想をいただいたのでご紹介いたします。その前に先日ブルックリンを見てきたのでその感想を、前回配信でいろいろな感想をいただいてブルックリンを見てきたんですが、本当に個人的に見れてよかったなっていうふうに思える作品になりました。これから社会人になるこのタイミングで見れてよかったななんてすごい思ってます。最初にポスターに惹かれてこの作品気になってるんですけどっていう風にお話をしたんですが、本当に色使いがおしゃれな作品で、衣装も私が大好きな50年代のファッションっていうことで、どのシーンも目につけていこうっていう感じですごい必死に食いついてるとか、そうですね、主人公がまたブリックリンで出ていってからどんどん洗練されていくっていうことで、ファッションがどんどんおしゃれになっていくなっていうのがなんとなく感じられていくっていう、その姿も見てて楽しかったかななんていうふうに思っています。と前回のお便りでタクヤ・ボールドウィンさんからマリッペがテンション上がるシーンがあるよっていうふうにあって、なんだろうっていう、それ気にしながら見てたんですよ。あ、これだっていうのがやっぱりありましたね。これだって劇場ですごい納得しちゃって、エイリッシュがデートに行った際に映画を見るんですけど、その映画に関わるシーンが本当に最高で、あーこれだっていうふうに思いましたね。うん。でその他に個人的にとても印象的だったのが水着を着るシーンがあるんですけど、それがブルックリンと地元それぞれで着るんですけど、その対比がすごい良かったななんて、イリッシュがすっかり都会に馴染んでしまったのかなっていうこととか、都会と地元の違いっていうのがなんとなくふんわりなんですけど、そこで伝わるものっていうのがあるななんていうのを思って、すごい良かったななんて思います。新しい環境に踏み出したりとか、そういった時にパワーをもらって頑張ろうって思える、そんな作品でした。皆さんありがとうございました。続いて前回募集させていただきましたインデペンデンスデーリサーゼンスについてお便り紹介していきたいと思います。ラジオネームポテマキさんから、まずおしゃれでキュートな黄色いバスが出てきますすごい、すごいおしゃれ、
分かってますね、このコーナーを分かってますね
それに主人公とキーズが乗り込み巨大な何かとチェイスをするドキドキワクワクなシーンがあります。宇宙人との戦いは添え物にすぎません。
そう、
すごいですね。私がちょっと宇宙人苦手的なとこを組んでくれてるんですかね。
素晴らしい。
ラストのある人物のセリフが現在のアメリカの超保守的な排他主義とマッチしているのがミソ。見て損はないはずですが、サービスデーに行きましょう。サービスデーに行きましょうってきましたね。
水曜日。
ちょっとうんってなりますね。
含んでますね。
続いてラジオネーム山岡さんから、見る予定はなかったのですがたまたま東方フリーパス期間に入ったので視聴してきました。結果非常に面白かったです。個人的に良かったポイントを3つ挙げさせていただきます。3つもあるということで、1つ目、前作を見てなくても大丈夫。序盤前作のキャラ同士の絡みが多く若干置いてけぶりを食らうのですが、この映画は地球がエイリアンに襲われてワーワーという本筋から1ミリもはみ出てない安全運転なので世界大破壊映像を見ているだけで自然と気にならなくなります。気にならなくなる地球がエイリアンに襲われてワーワーっていう 表現がすごいですね、
まあまあ、添え物だけ、
うん、はい、続いては 2つ目、一途な20年愛が泣ける。前作のエイリアン襲撃が原因で20年間眠ったままになっているオーキン博士。そんな彼に毎日話しかけたり、編み物を編んであげたり、病室をランの花でいっぱいにしてあげる愛博士の献身が泣ける。オーキン博士が20年ぶりに目覚めたと思ったら、またエイリアンが襲撃してくるし、一体2人はどうなってしまうのか。愛博士の一途な20年愛の結末はさすがに涙不可避でした。なんかすごい結構予想外な感じの内容が。
ちなみにエメリヒがね、
そう、あのこの博士同士は男性同士です。
あ、そうなんですか、
はい、でメイレヒ監督が
同性愛者、
同性愛者なんで、
あ、だからっていう感じ。
あ、そうなんだ。
なんかすごくそれ自然に描けて、うん、オルフもすごい良かった、
ね、そうですよね。
なんか結構全然そこは今までの情報にないような内容なんで、ちょっとおってなりますね。で3つ目、エメリッヒ監督は破壊描写だけじゃない、とにかく雑、ガバガバ、何でもぶっ壊しとけばいいと思ってるなどなど、一部では散々の評価のエメリッヒ監督ですが、今回ではおしっこという小道具を使った細かい描写で見せていきます。小道具っていう風に私に言ってきてますね。
なるほど。
まず主人公の天才博士とイケメンパイレットが命からがら危機を脱したシーン。お漏らししました、あ、俺もですというまさかのお漏らしカミングアウト。恥ずかしいことを共有して人間関係が深まる説得力全開の臨場感。あ、こんな完璧超人みたいな人たちでも僕たち私たちと同じようにお漏らしとかするんだと観客に思わせて一気に親しみを感じさせることに成功。またイケメンパイロットのタチションによる挑発が見事エイリアンに通じて1週間での非言語コミュニケーションが成立するなど、俺は壊すだけじゃないんやでというエメリッヒ監督のドヤ顔が浮かんでくるようでした。そういったおしっこコミュニケーションもこの映画の見どころだと思います。
新たな
本当にすごいですね。すごい角度から突っ込んできましたね。
普通に見ててもね、そんな着想には至らない。
ちょっとね、
そう考えると何箇所かあるってことはやっぱり、
うんね、確かに
すごいですね。なんかそういうあれ突っ込んでいこうっていう感じだったんですかね、うん、
いただいた数は少ないですけども、うん、熱意のある、
うん、はい、ありがとうございます。
メールいただきましたのでありがとうございます。ということで、それではマリッペ、
はい、
映画インディペンデンスデイリサージェンスの見たい度は何マリ点ですか。
65マリ点で。
意外と高い、ね、
いやちょっとなんか最初ちょっと50ぐらいかなって思ったんですけど、うん、意外にその山岡さんの2点目と、
はいはい、
あとちょっと、ね、バスがおしゃれっていうのは どんな感じなんやっていう、
そうだね、
そこはちょっと気になるっていう、うん、それでちょっと惹かれましたね、うん、ちょっとずるいなっていう、そこを押してくる感じが。次回募集するのロストバケーション募集していきたいと思います。サム映画は割と好きです。
あ、そうなんだ、
はい、見るの悩んでるんで、うん、ぜひいろんな感想を寄せいただければと思います。よろしくお願いします。といらじ
くらえ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い出のある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、ということでね、前回いただきましたのがざっくりスナイダーさんから少年時代ということでね、こちらのあらすじマリッペお願いします。
はい、1990年日本映画戦時下、東京の少年シンジは富山に疎開する。富山の学校での友情と葛藤を描く、そんな感じの映画です。
はい、ということですね。じゃあ皆さん、これについて語っていきたいと思うんですけれども、さあ皆さんいかがでしたか。
まずこの映画が私びっくりしたの、1990年の映画っていうことに。
そうそう、そう、これはびっくりしました、
ね、そうですよね。
だってうん、バックトゥザフューチャーとかの第一作とかより後なんですよこれ、
うん
ね、にしては
もうなんか映像の質感がね、うん、なんかすごく
すごい、ね、古風なね、
いや
その感覚に引き戻す感じなんでしょうね。
まずそこに驚きましたね、
うん、本当だから色合いとかははっきりしてるから、うん、きっとそういう意味ではやっぱ80年代90年ぐらいの映画だけど、うん、やっぱりなんか、ね、映像の雰囲気とか、うん、役者にやってる感じだと本当に昔、うん、50年代60年代の日本映画とかじゃないけど、うん、
昭和19年
設定は
話自体がね、
うんうん、話自体、うん、あの疎開先の男とか本当に何にも
一本道がね、
何に
もないです
ね。富山確かに何もないですけど、
それにしても、
そう、それにしてもこんなないかと、うん、
あの電柱の古さとか
よく探しましたよね、うん、撮影の ね
風止まり、
うん、90年代ってでもまだね、女子お二人は生まれてない、
90だとギリギリ私は生まれてない、
私も生まれてない、ね、
いやだから本当になんか子供たちがさ、うん、なんか昭和19年ぐらいの、うん、やっぱそういう雰囲気出てるっていうか、うん、逆に今この絵が撮れんのかなとか、
撮れない、
撮れないですよね。
だから今の感覚で言ったら
同じ ねこの少年時代って話を映像化するのに、こんな説得力っていうか、こんなね、お芝居させて子役とかももうこんな感じでできないんじゃないかなと、うん、
私場所もじゃないですか、
まあ、場所も含めてだよね、
ちょっともうポケモン GO して歩いてる人とかちょっと映っちゃ う,
ちゃう
それは、まあ、それは頑張れよ単純に。
いやなんかあのシンジがみんなと仲良くなるきっかけが、
うん、こう
本を貸したりとか、うん、本の内容を教えてあげる、うん、なんかそこがもうやっぱり時代を感じさせますよね。
そうね、
で、
う
ん、その出てくる本もイラストが、うん、あ古いっていうのを感じさせる。
いやだからもうあれはその時代ですよね、うん、江戸川乱歩とかの、うん、怪人二十面相とか、う
ん、あれもよく集めてきたなって感じですよね。
そうですね、少年探偵団とかそういうのもそうじゃないですかね。
なんだろう、誰かの、そうそう、だから自分の、うん、だからそれこそね、藤子不二雄を持ってて、ずっと持ってたとかなのかな。
確かになんかありそう。
かねとか、そう。いやでもなんか、ね、なんかでもね、漫画家だし、そういうのをずっと、うん、持ってるかもしれないじゃん。結構ね。
藤子不二雄 A なんだけど、うん、ちょっとキャラクターの配置とか F っぽいというか、なんかジャイアンっぽいとかさ。のび太っぽいとかさ、
はいはいはい、
なんかそういうキャラ付けに見えたりなんかしちゃったり、
はい、そのさっきのマリペの話とかにあれだけど、うん、そこが面白いと思って、その仲良くなるっていうか、うん、みんなで取り合いしてるよね、都会から来て、うん、なんか物語を持っている、要はあの子自体が娯楽なんだよ
ね、
メディアなんだよね、だから、うん、そう、そういうのに飢えてるからみんなが群がるみたいな、
うん、であの面白い、うん、
ね、あのなんだっけ、大原くんは独占したいから陰で、うん、一人で会ってとか、うん、だからそういうのが面白いっていう、なんかね、関係性が、うん、そう
なるほどね、そういう意図か、確かにね、
いやでもなんかね、一言でね、独占したいからとも言えないようなね、うん、なんか自分でも自分の気持ちに気づいてないで接してるみたいな、
う
ん、なんか理性だけじゃない、うん、やっぱりなんか俺なんでこの子のことちょっといじめちゃったりしちゃうんだろうみたいのを、うん、
なんか
自分でも自問自答しながら接してる、
でもなんかあの中だともう確立してるじゃん、あそこの
キャラクター
で、うん、ガキ大将っていうのを、うん、そこをね、なんか崩したくもないっていうのもあるのかもしれない、うん、その子供の社会の中で、ね、うんうん、
でもなんか葛藤してる風のとこあったよね、
わからんのってやつですか、
はいはいはい、
あれね、
あの辺とかは
なんでいじめするのっていう、
自分にも聞いてれるのか、
なんかね、わからなくもない、ね、この時の子供たちって、
うん、結局やっぱり周りの空気の影響なのかね、うん、だからそこで役割を、うん、ができちゃうのかね、うん、
そうか、周りが作り出しているものなのかな、
半分ぐらいはやっぱり、
でも環境上、彼がそのガキ大将じゃなくなっても、うん、結局派閥ができて、うん、上の人ができて、うん、で権力の、うん、っていうのができるからっていうのがあるから、うん、やっぱり自分の身を守る、うん、自分がこうした方がいいって思うようにできるためにはああしてなきゃいけなかったみたいな、うん、そういうのをなんとなくその気持ちの中で感じてていじめてしまうのかな、うん、みたいな、
だから彼の独裁災がなくなったことがいいことなのかももう分からないような、ね、
う
ん
う
ん、
ね、そうですね、
環境に変わったりとか、
うん、で結構その彼を落とすための手段として結構汚い、
ね、
その周りで寄ってたかってわーって言って、その何かそう畑仕事か何かをしてる時に武器持ってみんなで行く、ね、あの感覚で行くとうーんってならざるを得ない、うん、それまでやっぱりいろんなことしてても、
ね、ね、あと一個だけちょっと私はなんとなく違和感を感じたのは、
はい、
あの太志くんって、まあ、体型そのまんまの名前の、あの時代にこんなぽっちゃりした子って本当にいるのかなみたいな、さすがにあそこまで、
だからそれ漫画的な、
なんかもうあの子だけ
原作どうなんだろうね、
要は、
だってそうそうそう、多分きっと原作とか、うん、あと藤子不二雄 A の漫画、うん、本人の経験がすごく入ってるじゃないですか、きっとだそういう部分でやっぱりいったんじゃないかなとも思う、だから、うん、そのひょっとしたらね、もっと太ってたのかもね、前は。
あと個人的に思ったのは、そのまあ配役に関して、
うん、
ちょうど大橋巨泉が
はいはいはい、はい、
お亡くなりになりましたね、
最近ね、
で実はね、もぐろ福蔵ってね、笑うセールスマンの、あの彼は大橋巨泉をモデルにしてたっていうね、顔って言いますから、タイムリーってちょっと
ね、
そこちょっと思ったりもしましたけどもね、
なんか美味しい役だったね。
美味しいですね。
あの写真館の、
ああはいはいはい、
自転車ですごい、あのシンジが、あの本を送られてきたやつを取りに行くのを大原くんが自転車でわーって行く、
あそこやばいって言って、
あそこのシーンはやっぱり盛り上がったな。あれはさっと行けるのはかっこいいな。
かっこいい、うん、確かにかっこよかった。
かっこいいけど、でも独占したいからなんですか、守ってや
ら
なきゃ。
いや、やっぱり自分の地域のあれだから、自分の島を守る的なあれなんじゃないですか。
そういう動機なのかな、う
ん、気持ちで行って、やっぱりその、ね、独占って言い過ぎかもしれないけど、やっぱりそのやっぱり特別な友達として親しくはしたい、したいとか。
でもなんかそういうのあるよね、やっぱり。
あるある、
うん、利害関係のみじゃなくて、何か分からない、好き嫌いだけでもなんか語れないけれども、この付き合いはなぜか俺も続けているとか、そのために自分を犠牲にしてまで行動しちゃうとか、あるよね、なんか何なんだろうねこれって、不思議だね。
でもあのシンジ君は結構すごい賢い男の子で、大原君もすごい、もともと地元ですごい賢くてっていうのがあって、そういう面で共通点というか、そういうのでもやっぱり惹かれる部分があったのかななんていうのちょっと思ったり、周りの人よりこうちょっとその賢いっていうことに対してやっぱり話してても楽しいとか、そういう面があったのかな。
本当はって言い方変だけど、そういう部分があるはずなのに、だから自分の中で出せてなかったのを改めて感じさせてくれるからっていう、
ある種憧れみたいなのもあるのかもしれないですよね、あの結構お家は貧乏で、それで学校をその後進学していくのも難しい、あの家はみたいなシーンもあるから、そういう意味で都会でその本も持ってたりとかで裕福だったりとか、勉強もこれからしていけるんだろうなとか、そういうとこの憧れとかもあったのかもしれないな、なんて。
あとはなんか子供たちがすごい日々均衡危うい感じで、裏で須藤くんが同盟作ったりしてる中で、でもなんか両親たちは全くそんな世界を知らない感じの、なんか大原くんと新次くんがまあ気まずくなってる時も、あの疎開先のおばさんかなの方は、大原くんが新次くんの家遊びに来たらいつもと変わらず、よく来たわねっていう対応してて、あ、なんか全く別の世界。
いやでもあれはリアルじゃない普通に、
すごい、
あ、そうなんですか、
え、そうじゃなかった学校の時って、
親にはあんまりわからない感じでいるんじゃないかな、ね、
親が見てる子供たちの世界と子供たちだけで見えてる世界って、
結構ね、
こういうことだよね、多分ね、
そうか、
あ、そう、あ、真面目に来てらっしゃった
いや割と、いや積み重ね、私は別にそんなにこんな残酷な目に遭ったことはないから、でも割と私の周りはいじめはもう親も出てくる人たちが多かったから、なんかこんな世界あるんだみたいな、
やっぱり厄介になってるっていう身だから、シンジはその疎開してきてるから、余計に自分でどうにかしなきゃみたいなのあるのかなと、だから余計にわからないように、あの街で特に大原くんなんていい少年ねって言われてるような感じだから、そういうとこは多分出さないの、
なんかお母さんが最後もうあの戦争終わったから迎えに来たわよって来た時に、何事もなくてよかったって言って、でもその時もシンジ君何も言わなくて、でなんか足洗ってくるって言って、裏の井戸のとこでなんか足洗ってくるって言った割にはなんか変なことやってて、そしたらおじさんが来て、何やってんだって言ったら、もうそこでなんか急にバーって泣き出して胸に飛び込んでいって、なんか泣く、そこが初めて大人の前で泣いてる瞬間だったから、なんかその相手がお母さんじゃなくて、そんなに出てこなかったおじさんっていうのがなんか意外な感じでした。
でもそれもやっぱり距離感なのね、やっぱりその、やっぱお母さんとかにはだからちゃんとあの楽しくやってるみたいな、ね、こっちではやってますみたいな書いてたし、だからやっぱりそれ強がってる部分あるから、お母さんには迷惑かけないで、
心配かけないようにっていう意識が強いのかな
っていうのあるよね。
であそこで泣き出したのはやっぱりその土地を離れるっていう、そこの部分でもうおじさんとも離れるからっていう意味合いもあるのかなって。
なんか全然おじさんとの絡みは、最初に迎えに来てその後おじさまじゃなくておじさんでいいんだぞって言って、それから特に
ない。まあ、これもリアルなんですよねだって
そうですか、
人間もって人間の話だ普通に僕ら現実社会に生きてる人たちも、自分とほど遠い人間の方がいろいろ打ち明けられたりするじゃない、近しい人間にはやっぱり 涙も見せられないし、弱いところ見せられないけれども、この場で離れてしまう人間だからこそ、
タイミングと距離感が絶妙なんだよね、あのおじさんが多分きっと
それしかいないって感じは確かにするなっていう。
男性余計にそういうのありますよね。女性だと割と近い人の方が出しやすいっていう場合もあるけど、男性だとやっぱりそのそういうのもあるんじゃないかなっていうのもあるのかなってい
う。はあ、そこ男女間の差が、
まあ、まあ、あるかもしれない。違うかどうかわかんないけど、そういうこともあるかもしれない、ね、男の子とか、うん、
語り筋が立てられないタイプの、うん、ここについて語るにはもう分岐点過ぎたなっていうところいっぱいあるから、
もう、いや、もう北のブルーじゃなくて篠田イエローみたいな話もあったけど、
なるほど ね、うん、全体的に
そうそうそうそうだよね、画面が、まあ、それもコントロールされてるなっていう意味で、うん、だから黄色がかったっていうか、まあ、すごくノスタルジックな感じに仕上げるためだと思うけど、うん、印象的に黄色く画面をしてて、本当篠田イエローみたいな。でもなんか真ん中の方とかだけちょっと黄色み薄くなってたりとかして、
そこまで見れてないな、
あ、結構
なんかずっとじゃないのなみたいな。
へえ、そうなんだ。
須藤くん最後、あの新次くん見送り、うん、みんな来てたのに須藤くんいないじゃんと思って。
あ、いなかったんだっけ。
私探したんですよ、どんな言葉言うのかなと思ったら、いない、そもそもいないしみたいな。なのに須藤くん、まあ、病弱だから来れなかった、
うん、いやー、どうなの。だから書ける言葉がないんじゃない
っていうことかな、うん、ね、で、あと大原くんは最後走って、新次くんが乗ってる列車走ってって、うん、で最後もう列車さすがに追いつけないから、うん、後ろ姿見送りながら、うん、なんかヒトラー途中でなんか授業の一環かなんかでみんなでヒトラーの演説の映像とか、あとイタリアと同盟組んでるところの映像とか見ているときに、ヒトラー出てきたときに敬礼のポーズする子何人かいて、そうそうそう、でその時大原くん何もしてなかったけど、最後列車見送るときにそのポーズしてて、あれなんかどんななんか語っているのか、
そうですね、
なあみたいな、
これも明確にこれいいみたいなさ、
っていうこと、単純にその前の、あの、うん、歌歌うシーンでも、うん、戦歌歌うなとかいうシーンもあったけど、うん、それでも送る歌はこれしか知らないんだっていう、うん、多分そういうところがあるから、
なるほど、
多分それで、はい、結局送るためのポーズとして、はいはいはい、あの彼は今までやんなかったけど彼の友情にっていうんでやってるのかなみたいな。
なるほど、彼はそうか、見送る言語ないわけだ、知らないわけだ、うん、だからこそそこに隠したわけです
ね、うん、だから
そういうあれなんじゃないかな、うん、
そうだね、あなたメモも取ってないのにね、よく出てきましたよ、ね、わーすごいな。まさしくそこですね、ええ、
うん、
確かに
気持ちいい、ね、今初めて気持ちいいと思った
。そう、初めて、
なんか分かんないことがつながった感ありますね、うん、はあ。
タントンさんが言ってたこと自身私気づいてなかったので、なんか手振ってんのかなぐらいの感じだったんで、
そうそう、語るとこう
で、
ね、
うん、そうですね、ようやくだから意味を果たしましたね、うん、僕ら凡人が喋るってこれ何の意味があるんだと、うん、今でもそれは人に聞かせるってね、うん、評論家でもない人たちが、ね、批評性のないものをね、感想を食べてるだけで何の意味があるんだろうと思う。こういうことなんですね、うん、
だから分かんないけど、うん、聞いてくれる人も何か気づいてくれるかもしれない、
うんうん、ね、ないしね、
だからまあ、ね、同じ作品見てもらえると本当にもっといいんだけど ね、
それで他の人とね語りたくなったりもするかもしれないな、うん、ということもありますから ね集合地、あ、なるほどね、今集合場所って意味かと思っちゃった全然関係ない集合地ですね。あ、なんかこれがもう今綺麗に終わっちゃってて、あと何も言わなくていいかなって気になっちゃった今、まあ、だからちょうどそこでね流れるこの少年時代ですよ。
いや、私結構ラスト、うん、ちょっと涙腺危なかったですね。
でもやっぱりすごく、うん、本当に名画感が半端ない
よ、うん、ね、半端ない、俺舐めてた
最初から最後まで、うん、いや、なんかずっと緩みないもん、うん、なんか、うん、あの映画として、
う
ん、本当
に、ね、そうそう、
それはすごいね、だから今の映画と比べてもあれだけど、うん、より全然劣んないというか、
うん、
そうだね、
本当にね、
うん、むしろなんかこういうことができなくなっちゃって
るないかとかちょっと思ったりとか、うん、井上陽水の少年時代は、うん、もう本当に名曲すぎるほど名曲すぎるんだけど、うん、戦時中の話で、うん、すごく映像とかもそういうの演出とかも、うん、そういう、ね、時代感とか寄せてすごくクラシックなあの名画の作品で出てきてるのに、俺なんか井上陽水の声がなんかあまりにもなんていうかあの現代っぽいっていうか、うん、てなんか都会っぽいすぎるから、うん、なんか変な浮き感が、いや映画として完璧なんだけど、あの曲もいいんだけど、うん、なんかね時代感がよく分かんなくな
る。ちょっと確かに
本当にこれ何年の映画なのっていう。
陽水は確かにな
んかね、
いや、確かに
すごい魅力なんだけど、
確かに、確かに、
そうそうそう、田舎の人の感じじゃないよね。
そうそうそう、うん、陽水の声すごいなって改めて思ったけど、うんうんうん、 他の人が歌ったらまた違うんだろうけどね、
全然違うだろうね、うん、なんか気持ちいい、うん、ということで、うん、ざっくりスナイダーさん少年時代ありがとうございました、楽しくさせていただきました、もう本当語ることが楽しかったね今、
うんうん、
結構思い浮かべて、 あのシーン良かったな、あのシーン良かったなって思うような映画な気もする、う
んうん、で今聞いてやっぱりあのね列車のシーンのこと考えたら、うん、鳥肌立つもなんか、
うんうん、
じゃあ次回の、暗い映画への作品ですね、ラジオネームアロハシャツさんからいただきました、スクールオブロック、リチャード・リンクレーター監督、ジャック・ブラック主演の音楽映画です、音楽映画の中ではおそらく一番好きな映画です、音楽で成功するという夢物語をいつまでも、持っているロックバカのダメロッカーがとあることから、小学校の先生になりすまし生徒とバンドを組むという話、この映画の好きなポイントはたくさんあって、まずはジャック・ブラックという男、彼のユーモアだったりロックに対する造形深さ、そんな彼の魅力が発揮されていると思います、次に主人公と子供のグルーヴ感、ディープパープルのスモーク・オン・ザ・ウォーターのリフレインを生徒に弾かせるところからバンドが生まれるのですが、そこからのグルーヴ感は最高です、主人公がロック史やロックジャンルの相関図などロックのイロハをレクチャーしたり、そこからセッションしたりして、結果的に生徒が詩を書いてきて曲ができちゃったりしていいんですよね、あと生徒全員がバンドメンバーだという考え方から楽器を弾かない生徒にもそれぞれ役割があってみんな尽力するんです、いい感じに組織としてグルーヴ感が生まれていて最高なんです、これってバンドのあり方を物語っている気がしました、私はいいバンドって音楽的なグルーヴ感があるバンドだと思っていて、その音楽的なグルーヴ感を生むのは組織的なグルーヴ感なんだよっていう、最後に音楽の趣味は違えど音楽っていいよねっていう世界観です、いろんなシーンではそれは感じられるのですが、バンドコンテストのシーンなんか涙が出てしまうほど最高です、ということでね、こちらいただきましたグローブロック、皆さんで見ていきましょう、それではエンディングに行きましょう、さあそろそろお別れの時間となりました、ということでね今回、僕は全く、煮え切れない思いでいっぱいでございます。皆さんどうなんですか今、この
タイミング。あれだよね、せっかく来たのにね。
そうですよ。
お題でね。
あのね、シンゴジラ弾けないの弾けないから、これは、別配信で、ぜひ、やらせてください。あれ、いいですかそれ。皆さん、放課後になりますけども。残りますけども。はい、お残りしていただいて、はい、シンゴジラについて。これはもうネタバレありでいいんじゃないですか、
別配信
だね、はい、別配信なんでネタバレありで、うん、シンゴジラだけについて大いに語っていこうと思いますんで、ぜひ探してください、ね、この後配信します、はい、ということで映画ファンの集いのスタッフとして働いているタンタンさんからも、こちら宣伝ございますと、
はい、次回のイベントが8月の28日日曜日の夜に、銀座で行われます、でまたツイッターの方をチェックしてもらうと、申し込みページとアップしてるかもしれないので、ぜひチェックしてみてください、
はい、ということでございます、それでは、この番組ではリスナーの皆様からのメールお待ちしております、
メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です、ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております、アカウント名は@映画_ファン_ラジオです、各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。この問題、ターンと考えてねで出題されるクイズに5回連続で正解された方には、好きな映画のムビチケをプレゼントいたします。不正解を送らない限り連続として扱いますので、皆様ふるってご参加ください。そして次回のプチお題トークテイクアウトでは、午前10時の映画祭で公開してほしい映画、マリで気に入りますではロストバケーションを募集します、暗い映画愛で扱う作品はスクールオブロックです、こちらの感想などもお待ちしております、
はい、ツイッターではハッシュタグドイラジでつぶやいていただければ、皆さんの感想が全部拾えますのでぜひご利用ください、それでは皆様8月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう、お相手は私こたつと
おまけと
マリと
タンタンでした、
またねー、
シン・ゴジラ。